新居浜市声の姿勢だより、令和4年2022年7月号。
録音資料判例。この姿勢だよりの回想はレベル2まであります。録音資料判例終わります。
衣替えも終え、夏の装いが目につくようになりました。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは7月号の声の姿勢だよりをお届けします。
はじめに電話番号をお知らせします。新居浜市の市外局番は0897です。市役所総合案内6-1234、市役所休日夜間33-5151、上下水道局6-1331、上下水道局休日夜間6-1334、別紙山支所64-2011、上部支所43-6101、川東支所46-1180、消防本部34-0119、消防テレフォンサービス33-6800、ふれあいプラザ35-2940、内科小児科休館センター 32-5658、新居浜市障害者福祉センター 33-3341。
人口と世帯数、令和4年5月末日現在、人口115,930人、前月比プラス10人、内訳男55,912人、プラス20人、女60,018人、マイナス10人、世帯57,753世帯、プラス71世帯となっております。表紙の説明。若宮保育園の園児が描いた花火です。今年も花火大会は中止となりましたが、子どもたちが打ち上げた満開の花火をお楽しみください。
今月号の主な内容を紹介します。1、新居浜市が SDGs 未来都市に選出。2、気候非常事態宣言、2050年カーボンニュートラル実現へ。3、新型コロナワクチンのご案内。4、マイナポイント支援窓口を開設します。5、市政ニュース。 5-1、世の中を変える一票を。5-2、65歳以上の皆さんへ、納めて安心介護保険料。5-3、国保課からのお知らせ。6、町の話題。6-1、別紙銅山の歴史を歩く。6-2、いつまでも美しい煙突山を。7、新居浜市議会だより。8、保険の窓口。9、お知らせ。9-1、各種のお知らせ。9-2、ごみ休業日。10、別紙銅山記念図書館からのお知らせ。11、休日診療カレンダー。12、スマイル、廃校プールで効率的な養殖を模索。13、新刊案内。なお、姿勢だよりの一部を抜粋しています。
1、新居浜市が SDGs 未来都市に選出。 SDGs 持続可能な開発目標の達成に向け、優れた取り組みを行う自治体として5月20日、本市は国内閣府から令和4年度 SDGs 未来都市に選定されました。 SDGs 未来都市って何？ SDGs の達成に向け、持続可能な街づくりを推進する自治体を国が選定する制度です。 SDGs とは、平成27年9月に国連で採択された17のゴール、169のターゲットからなる持続可能な開発目標であり、世界共通の指標として誰一人取り残さない持続可能な社会づくりの達成を目指すものです。今回、市が国へ提案した先人の思いをつなぎ、シビックプライドを次のアクションへ、 SDGs 未来都市新居浜プロジェクトが優れた内容と認められ、本市が SDGs 未来都市に選定されました。どんなプロジェクトなの？先人から受け継いだ本市の豊かな自然産業基盤を次の世代にも引き継いでいくため、1経済、2社会、3環境の3つの側面で取り組みを行い、好循環を生むことで人口減少や環境保全などの課題に対応し、誰一人取り残さない持続可能な新居浜市を目指すプロジェクトです。これまで行ってきた3分野の主な取り組みは次の通りです。1経済分野、新居浜市 SDGs 推進企業登録制度。新居浜市働き方改革推進企業登録制度。2社会分野、新居浜版 SDGs テキストを活用した身近な問題としての SDGs 教育の推進。3環境分野、脱炭素社会の実現に向けたゴミの減量などの取り組み。新居浜港におけるカーボンニュートラルポート形成の推進。今後の取り組み。市として SDGs の達成に貢献するため、これまでの取り組みを継続するとともに、SDGs 推進に取り組んでいる市民、団体、企業間の連携、情報共有を促進するための協議会、仮称新居浜 SDGs プラットフォームの設置を予定しています。問い合わせ、総合政策課、電話 65-1210 です。
2気候非常事態宣言、2050年カーボンニュートラル実現へ。地球温暖化対策。最近テレビや新聞などでカーボンニュートラルという言葉をよく聞きませんか？カーボンニュートラルの実現には一人一人のライフスタイルの転換が重要です。世界全体の課題、危機的な状況の気候変動、ゲリラ豪雨や猛暑など気象災害の原因と考えられている地球温暖化は、私たちの日常生活や社会に大きな影響を及ぼしています。地球温暖化の主な要因は、私たちの活動により排出される二酸化炭素などの温室効果ガスの増加によるものです。このまま地球温暖化が進むと、2100年には地球の平均気温が最大で約 5.7 度し上昇することが予測されています。この気温上昇によって、台風や洪水などの異常気象の増加、都市の水没、水不足、食糧危機、マラリアなどの熱帯性の感染症増加などが引き起こされると考えられています。地球温暖化はもはや危機的な状況です。食い止めるには1850年から1900年頃と比較して、世界的な平均気温の上昇を 1.5°C に抑えることが必要で、2050年までに大気中に排出される温室効果ガスを世界全体で実質ゼロにする必要があります。カーボンニュートラルって、温室効果ガスの排出量から森林などによる吸収量を差し引いて実質ゼロになる状態をカーボンニュートラルと言います。気候変動への具体的な対策に取り組むため、世界各国が2050年カーボンニュートラルを宣言し、脱炭素社会の実現を目指しています。カーボンニュートラル実現のために必要なこと。1、温室効果ガスの排出量を減らす。電気などエネルギー消費量を減らす。再生可能エネルギーに切り替える。2、温室効果ガスの吸収量を増やす。身近なところから緑化に取り組む。森林整備や保全に取り組む。新居浜市気候非常事態宣言を表明しました。市民、事業者、行政などが気候変動への危機感を共有し、一丸となって2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを推進するため、6月18日土曜に開催された新居浜市地球高温化対策地域協議会総会で、市長が新居浜市気候非常事態宣言を表明しました。本市は次のことに取り組みます。1、ライフスタイルの転換、省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの利活用促進により、2050年度までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指します。2、3R、リデュース、リユース、リサイクルの普及啓発により、ゴミの減量化に取り組みます。3、気候変動による影響を軽減させる適応策に取り組みます。一人一人ができることから行動を。カーボンニュートラルの実現のためには、一人一人のライフスタイルを変えていくことが重要です。ゼロカーボンアクション30にできるところから取り組んでみましょう。ゼロカーボンアクション30の一部を紹介します。エネルギーを節約転換しよう。1、再生可能エネルギー電気への切り替え。2、クールビズ、ウォームビズ。3、節電、節水。4、省エネ家電の導入。太陽光パネル付き省エネ住宅に住もう。1、太陽光パネルの設置。2、ゼッチ。3、省エネリフォーム。4、蓄電池。車載の蓄電池。蓄エネ給湯器の導入や設置。CO2 の少ない交通手段を選ぼう。1、スマートムーブ。徒歩、自転車、公共交通機関で移動。2、再生可能エネルギーと電気自動車の組み合わせ。食品ロスをなくそう。1、食事を食べ残さない。2、食材の買い物や保存などでの食品ロス削減の工夫。環境保全活動に積極的に参加しよう。1、植林やゴミ拾いなどの活動。CO2 の少ない製品、サービスなどを選ぼう。1、環境配慮のマークがついた商品などの選択。3R、リデュース、リユース、リサイクル。1、プラスチック製品を使わず、マイバッグやマイボトルなどを使う。2、ゴミの分別処理。サステナブルなファッションを。1、今持っている服を長く大切に着る。2、環境に配慮した服を選ぶ。お問い合わせは、カーボンニュートラル推進室、電話 65-1284 までどうぞ。
3. 新型コロナワクチンのご案内。4回目接種について、対象は3回目接種から5ヶ月以上経過した人のうち、1. 60歳以上の人、2. 基礎疾患がある18歳から59歳の人、その他重症化リスクが高いと医師が認める人になります。接種券発送時期、60歳以上の人、接種可能時期に合わせて順次発送。基礎疾患がある人など、申請受理後、接種可能時期に合わせて順次発送。ご予約はコールセンター電話 0120-040-439。 基礎疾患がある人などの申請方法、申請書での申請、接種券発行申請書を宛先、郵便番号 792-8585、 新型コロナウイルスワクチン接種担当まで郵送。申請書は市内医療機関、公民館、市役所などに設置します。申請書が入っている封筒をそのまま郵送にお使いください。集団接種について、会場、リーガロイヤルホテル新居浜、スケジュール、7月から8月。ワクチンの種類、モデルナ。なお、使用するワクチンは在庫状況により変更する場合があります。市内の公民館などから接種会場、リーガロイヤルホテル新居浜まで無料送迎バスを運行します。実施日と受付時間は、7月17日日曜、午後1時45分から5時45分まで、7月18日月曜午前8時45分から午後4時15分まで、7月23日土曜午後1時45分から5時45分まで、7月24日日曜午前8時45分から午後4時15分まで、7月30日土曜午後1時45分から5時45分まで、7月31日日曜午前8時45分から午後4時45分まで、8月6日土曜午後1時45分から5時45分まで、8月7日日曜午前8時45分から午後4時15分まで。ノババックスについて、ノババックスも接種できるようになりました。接種会場、新居浜山内病院、加藤クリニック。スケジュール、7月4日の週と7月25日の週、予定。対象者、18歳以上。接種間隔、初回、1回目と2回目の間隔を3週間空ける。3回目、2回目接種から6ヶ月以上空ける。ノババックスは武田薬品工業株式会社が米国ノババックス社から技術移管を受け、国内で生産・流通を行うワクチンです。組み換えタンパクワクチンと呼ばれる種類で、国内で承認された4例目の新型コロナワクチンです。お問い合わせは、新型コロナワクチン接種推進グループ電話 65-1522。
4. マイナポイント支援窓口を開設します。お得なポイントが手に入るマイナポイント第2弾が始まっています。より多くの人に利用してもらうため、市では支援窓口を開設し、マイナポイントにかかる手続きをサポートします。マイナポイント事業って、マイナンバーカードの普及促進や消費喚起、生活の質向上につなげるため、マイナンバーカードを活用し、幅広いサービスや商品購入などに利用できるマイナポイント、一人当たり最大2万円相当を国が付与する事業です。マイナポイントを利用するためには、 マイナンバーカードの取得が必要です。マイナンバーカードの申請・取得方法。1. オンライン申請、スマートフォン、パソコン。2. 郵送。3. 窓口、市役所、支所、出張申請窓口。なお、交付申請書は市民課で発行できます。お問い合わせは市民課。電話 65-1232、平日の午前8時30分から午後5時15分まで。マイナポイント第2弾、支援窓口。支援窓口は市役所や公民館などに開設します。マイナポイントの予約や申し込み方法がわからない、パソコンや対応のスマートフォンなどを持っていないという人を対象に、職員が専用端末を使って一緒に操作することでスムーズに手続きができます。最大2万円分のマイナポイントがもらえます。1. マイナンバーカード新規取得で5000円分プラス 2. 健康保険証としての利用申し込みで7500円分プラス 3. 公金受取口座登録で7500円分。なお、1、2はマイナンバーカード取得者のうちマイナポイント第1弾に申し込んでいない人も含みます。第1弾を申し込み済みで5000円分までポイント付与を受けていない人は、1月以降のチャージなどによるポイント付与が5000円に達するまで対象となります。また2と3にはすでに利用登録及び利用申し込みをした人を含みます。申し込み期限にご注意ください。ポイント申し込みの対象となるマイナンバーカードの申請期限は令和4年9月末。ポイントの申し込み期限は令和5年2月末です。先の1の対象となるチャージと買い物期限も令和5年2月末です。支援窓口はこちら。マイナポイント予約申し込みに必要なものは、マイナンバーカードおよびカード作成時に設定した4桁の暗証番号、ポイントを受け取るための本人のキャッシュレス決済カードなど、本人の銀行口座番号などがわかるものです。支援窓口 1-1市役所旧上下水道局庁舎1階。期間、土日祝日を除く7月1日から15日まで。時間、午前8時30分から午後5時15分まで。1-2市役所1階。期間、土日祝日を除く7月19日から12月28日まで。時間、午前8時30分から午後5時15分まで。2. 各公民館。期間、土日祝日を除く7月19日から8月30日まで。日程、7月19日火曜と20日水曜、中萩公民館。21日木曜と22日金曜、王城院公民館。25日月曜と26日火曜、住野公民館。27日水曜と28日木曜、船木公民館。29日金曜と8月1日月曜、泉川公民館。2日火曜、金栄公民館。3日水曜、別紙山公民館。4日木曜、若宮公民館。5日金曜、新居浜公民館。8日月曜、口アート記念公民館。9日火曜、地域交流センター。10日水曜と12日金曜、講座と公民館。 15日月曜と16日火曜、高津公民館。17日水曜と18日木曜、浮島公民館。19日金曜と22日月曜、羽生公民館。24日水曜、滝浜公民館。25日木曜、大島交流センター。26日金曜、総開き公民館。30日火曜、滝浜公民館。時間は午前9時30分から午後3時30分まで。ただし、別紙山公民館と大島交流センターの受付時間は午前10時から午後3時までです。混雑が予想されます。時間に余裕を持ってお越しください。3コールセンター。マイナポイントの予約申し込みなどをサポートするためコールセンターを開設しています。お気軽にご相談ください。期間、土日祝日を除く7月1日から9月30日まで。時間、午前8時30分から午後5時15分まで。コールセンター、電話 65-1238。 かけ間違いには十分ご注意ください。以上、お問い合わせは総合政策課、電話 65-1210 まで。
5. 市政ニュース。 5-1 世の中を変える一票を。参議院議員通常選挙が7月10日日曜に実施されます。投票時間は午前7時から午後8時まで。大島別紙地区は午前7時から午後6時までになっています。私たちの未来のために、私たちの一票を投票しましょう。新居浜市で投票ができる人、次の1から3に該当し、あ、いのいずれかに該当する人。1、日本国民であること。2、投票日現在において年齢満18歳以上、平成16年7月11日以前に生まれた人であること。3. 公民権を停止されていない人。あ、新居浜市に住民票を作成した日以降、引き続き3ヶ月以上、住民基本台帳に記録されている人。い、新居浜市に住民票を作成した日以降、引き続き3ヶ月以上、住民基本台帳に記録されていた人で、他の市町村に転出後、4ヶ月が経過しておらず、かつ転出先の選挙人名簿にまだ登録されていない人。期日前投票のご案内。1、市役所1階ロビー。6月23日木曜から7月9日土曜まで。午前8時30分から午後8時まで。2、別紙山支所。7月2日土曜から7月8日金曜まで。午前8時30分から午後6時まで。7月9日土曜、午前8時30分から午後5時まで。3、新居浜高専。図書館等1階談話室。7月6日水曜、7日木曜。午後3時から6時まで。投票所入場券について。公示日6月22日水曜以降、1人につき1枚を世帯ごとに封筒で郵送します。自分の入場券を確認の上、投票所へ持参してください。紛失した場合は投票所で再発行できますので、当日投票所で職員にお伝えください。不在者投票のご案内。病院などに入院・入所中の場合、県選挙管理委員会から指定を受けている病院などに入院・入所中の場合は、その施設で不在者投票ができます。
詳しくは選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。仕事などで他の市区町村に滞在している場合、新居浜市選挙管理委員会に投票用紙を請求し、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。ただし、滞在先で投票した投票用紙が投票日当日に新居浜市に到着している必要がありますので、早めに投票を済ませてください。郵便等による不在者投票の場合、身体障害者手帳などを持ち一定の障害がある人、介護保険法上による要介護5の人で自分で投票の意思表示ができる人は、自宅などで投票して郵送する不在者投票ができます。辞書が必要ですが、障害の程度により代理制度もあります。なお、7月6日水曜までに手続きが必要です。要件は次の通りです。手帳などの種類、障害の種類など、障害の程度の順にお知らせいたします。身体障害者手帳、両下肢、体幹、移動機能の障害、1級、2級、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害、1級、3級、免疫、肝臓の障害、1級から3級まで、戦傷描写手帳、両下肢、体幹の障害、特別交渉から第二交渉まで、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害、特別交渉から第三交渉まで。お問い合わせは選挙管理委員会事務局、電話 65-1311 までどうぞ。 5-2 65歳以上の皆さんへ、納めて安心介護保険料。本市の高齢化率は 32.5%、 令和4年3月末現在となり、超高齢社会に突入しています。介護保険は住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、社会全体で支え合う制度です。介護保険料の財源、介護保険は40歳以上の皆さんが納めている介護保険料と公費、国、県、市を財源として運営されています。皆さんが納める保険料は介護保険制度を支える大切な財源です。安心してサービスが受けられるよう、期限内の納付をお願いします。介護保険料、65歳になり介護保険の第1号被保険者になると、介護保険料を市へ納めるようになります。令和4年度の介護保険料の決定通知書、納入通知書は7月中旬に送付します。負担割合表、黄色の更新。現在お持ちの介護保険負担割合表は7月31日で適用期間が終了します。新しい負担割合表を7月中旬に郵送しますので、ケアマネージャーや施設職員などに提示してください。お問い合わせは介護福祉課、電話 65-1241 までどうぞ。
5-3 国保課からのお知らせ。国民健康保険被保険者証保険証を更新します。国民健康保険の保険証を8月1日付で更新します。新しい保険証、緑色は7月中に簡易書き留めで郵送しますので、8月以降は新しい保険証を提示してください。なお、有効期限切れの古い保険証、水色は細かく切って処分するか、国保課または各支所へ返却してください。入院時などに必要な限度額適用認定証の更新手続きについて、74歳以下で国民健康保険に加入している人の限度額適用認定証は、 毎年8月に更新します。8月以降の認定証が必要な人は国保課9番窓口までお越しください。なお8月初めは窓口が大変混雑いたしますので、余裕を持って更新の手続きをお願いします。受付開始7月11日月曜からです。なお更新手続きが8月中であれば、交付される認定証は8月1日から有効となります。申請に必要なもの。認定証が必要な人の被保険者証、世帯主及び認定証が必要な人のマイナンバー、個人番号がわかるもの、マイナンバーカードなど、来庁者の本人確認ができるもの、マイナンバーカード、運転免許証など。なお別世帯の人が来庁し申請する場合は委任状が必要となりますので、その際は国保課までお問い合わせください。後期高齢者医療被保険者証、保険証を更新します。令和4年度は有効期限が令和4年8月1日から令和4年9月30日までの保険証水色と、令和4年10月1日から令和5年7月31日までの保険証薄緑色の2枚が交付されます。9月までの保険証水色の負担割合は1割または3割で、7月中にオレンジ色の封筒の簡易書き留めにて郵送します。10月からの保険証の負担割合は1割、2割、3割のいずれかで、9月中に郵送します。更新の前月に保険証が届かない場合は、ご連絡ください。令和4年度後期高齢者医療保険料の決定について、令和4年度の保険料額決定通知書を郵送します。保険料についての詳しい内容は、被保険者証に同封のパンフレットをご覧ください。納付方法。保険料の納付方法は次の1または2のどちらかになります。1、年金から転引き特別徴収。2、口座振替または納付書による金融機関やコンビニでの納付普通徴収。なお前年度と納付方法が変更になっている人もいますので、通知書を必ずご確認ください。保険料年額は均等割額と所得割額の合計です。均等割額は49,140円で、世帯の所得に応じて軽減措置があります。所得割額は総所得金額等から基礎控除額の43万円を引いたものに、所得割率 9.09% をかけたものになります。なお、保険料年額は限度額66万円で、10円未満切り捨てです。新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した人へ保険料の減免措置があります。新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年の収入と比較して、令和4年の収入が3割以上減少する見込みで、その他条件を満たしている世帯については、申請により保険料の減免が受けられます。お問い合わせは、国保課、電話 65-1230、国民健康保険、電話 65-1170、後期高齢者医療までどうぞ。令和4年度後期高齢者歯科口腔健康診査について、お口の健康は美味しい食事、楽しい会話はもちろんのこと、全身の健康にもつながります。この機会に、ぜひ無料で受診できる歯科口腔健康診査をご利用ください。対象者、愛媛県後期高齢者医療保険の被保険者、75歳以上、または65歳から74歳で一定の障害があり、愛媛県後期高齢者医療広域連合に認められた人、検診項目、問診、歯の状態、現在ある歯、入れ歯の噛み合わせ、噛む力の確認、口の中の健康審査、保健指導、 申し込み方法、愛媛県後期高齢者医療広域連合に電話で申し込みください。クーポン券や登録歯科医院一覧などが届きますので、事前に電話などで一覧に掲載されている歯科医院へ予約を取ってください。受診期限、令和5年2月28日火曜まで。注意事項、無料で歯科口腔健康診査を受診できるのは1年度内に1回です。歯科口腔健康診査は無料ですが、その後に治療行為が行われる場合は有料となります。申し込み・問い合わせ先、愛媛県後期高齢者医療広域連合、電話
089-911-7739。 6. 町の話題 6-1 別子銅山の歴史を歩く。5月22日別子銅山の産業遺産をめぐり、その歴史を学ぶ自然万歩の集いが開催されました。別子銅山記念館、辰川、龍川神社、マイントピア別子などの別子ラインをめぐる約10キロのコースに18人が参加しました。参加者は新緑の中、別子銅山記念館の高橋正史館長の説明を聞きながら、新居浜の歴史を肌で感じ、産業遺産をただ見るだけでなく、解説付きだったのでより詳しく知ることができた、自然と歴史の素晴らしさを改めて実感したと口々に話していました。6-2 いつまでも美しい煙突山を。6月3日、令和4年度緑の日、自然環境功労者環境大臣表彰、保全活動部門で表彰された煙突山クラブの皆さんが市役所を訪れました。これは環境省が自然環境の保全に功績があったものや団体を表彰するものです。同クラブは平成20年に発足、煙突山の愛称で親しまれている庄司山の登山道整備などを地元住民や児童、生徒と実施し、地域の自然環境保存活動に取り組んでいます。代表の直野菅夫さんは、日常の地道な活動が評価され感謝しています。今後も地域の皆さんと保存活動を続けたいと意気込みました。
7. 新居浜市議会だより。5月市議会臨時会報告。令和4年第2回市議会臨時会を5月17日火曜に開催しました。本臨時会では議長、副議長並びに各常任委員長が選出されました。議長、副議長就任挨拶。利他の心で取り組み、笑顔輝く新居浜市の実現へ。第77代議長にご選任いただき、この責務の重大さに改めて身が引き締まる思いでございます。本年度は第6次新居浜市長期総合計画の2年目を迎え、新居浜市市政施行85周年の記念すべき節目の年でございます。新型コロナウイルス感染症の収束の兆しは未だに見えておりませんが、ウィズコロナを前提としつつ、経済活動、市民活動、スポーツ、文化、芸能、観光、飲食、交通などの活性化を目指してまいりたいと思っております。また、私は議長として、自分の幸せよりも市民の皆様の幸せを願う利他の心を忘れず、理事者と議員が知恵を出し合い、笑顔輝く新居浜市の実現に向けて、誠心誠意取り組んでまいります。今後とも市民の皆様のなお一層のご協力とご支援をお願い申し上げます。議長藤田豊春。この度議員各位の温かいご選任により第76代副議長に就任させていただき、感謝の気持ちとともに責任の重さを感じているところでございますが、誠実に精一杯努力してまいる決意でございます。未だ新型コロナウイルス感染症の収束が見えず、市民の皆様には大きな不安を感じながら毎日を懸命にお過ごしのことと思います。このような時だからこそ 市民の安心、安全、生活福祉を最優先に、行政と議会が両輪となって、本市の課題解決にスピード感を持って取り組んでまいります。さらに市民の皆様にとって分かりやすい議会となるよう、議長を先頭に議会改革に取り組んでまいりたいと思います。今後とも市民の皆様方のご理解、ご協力をお願い申し上げます。副議長、高塚博義。お問い合わせは、議事課、電話 65-1321、ファックス 65-1322 までどうぞ。8、保健の窓口。今年も成人歯周病検診が始まります。問診、口腔審査、歯周病、虫歯の有無チェックなど。対象、30歳。平成5年3月31日以前生まれから74歳、受診日年齢の市民、現在治療中の人を除く。期間、1月1日金曜から10月31日月曜まで。場所、市内委託歯科医療機関。要予約。上部地区、浅井歯科医院、電話 40-1451、 岡島歯科医院 41-6365、 小野歯科医院 47-5430、 亀川歯科 41-8333、 小谷歯科医院 43-1811、 菰田デンタルオフィス宮原 43-2411、 なおの高則歯科 40-6585、 なおの吉信歯科医院 40-0257、 中川歯科医院 44-7708、 花の歯科クリニック 31-8857、林歯科クリニック 66-1500、 真鍋歯科医院 41-6525、 森歯科 43-1015、 山下歯科クリニック 43-0115、 横川歯科矯正歯科クリニック 66-2024、川東地区、今井歯科医院 33-1814、 宇野歯科医院 46-1118、 愛媛労災病院 33-6191、 岡歯科クリニック 46-2277、 近藤歯科医院 34-7711、桜木歯科クリニック 32-6003、 白石歯科医院 46-3533、 白下歯科 45-0168、 林田歯科医院 32-2876、 森本歯科クリニック 36-1200、 山田歯科クリニック33-1688、川西地区、青野歯科医院 33-0038、 阿保歯科医院 33-6666、 印南森田歯科 37-6480、 海能歯科医院 34-5255、 加藤歯科34-4117、北村歯科医院 65-3489、小網歯科医院 34-1611、堺歯科クリニック 31-1516、佐藤歯科医院 32-3556、従前総合病院 33-1818、 杉森歯科クリニック 47-3960 住友別紙病院 37-7111 園田歯科クリニック 33-0070 田口歯科 37-5550 中西歯科矯正歯科 32-2432 福田歯科34-8020 藤田歯科クリニック 33-3100 藤村歯科医院 32-2227 藤山歯科医院 32-3763 松木歯科クリニック 32-3700 松田歯科診療所 33-2777真鍋典夫歯科医院 34-8148 吉津歯科医院 34-3445 注意事項、電話で直接申し込みください。市民と確認できるもの、運転免許証などをお持ちください。自己負担金は無料です。一日人間ドック、年に1回は受診しましょう。対象40歳以上、国保被保険者、後期高齢者医療被保険者、その他の保険加入者のうち検診を受ける機会がない人、日時7月12日火曜、26日火曜、8月3日水曜、場所市医師会館、予約が必要です。料金11,000円、市が約30,000円負担。申し込み先、保健センター。なお、赤金ポイント100ポイント付与事業です。お問い合わせは、保健センター、電話 35-1070 までどうぞ。
9、お知らせ。9-1、各種のお知らせ。令和4年、新居浜納涼花火大会中止のお知らせ。例年7月に国領川河川敷で開催している新居浜納涼花火大会の本年度の実施について、新居浜納涼花火大会協賛会にて協議が行われた結果、県が策定しているイベント等の開催制限に関するガイドラインに沿った対応が困難であることから中止を決定しました。問い合わせ、新居浜納涼花火大会協賛会、新居浜商工会議所、電話 33-5581、 観光物産課、電話 65-1261 です。国民年金保険料の免除制度。国民年金には世帯主、配偶者を含めた最大3人の前年所得で審査を行う免除制度があり、今年度の申請受付、7月から来年6月までが始まりました。免除は全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、50歳未満対象の納付猶予の5種類です。本人以外の審査対象者を含め、一定期間内に離職があれば、失業理由に関係なく、離職票などの添付で前年所得をゼロとみなす失業特例があります。過去に未納のある人も、申請時点から2年1ヶ月前までは免除できる可能性がありますので、ご相談ください。対象、国民年金第1号被保険者。場所、市民課1階、6番窓口、または年金事務所。お問い合わせ、市民課国民年金係。電話 65-1232。新居浜年金事務所、電話 35-1300 です。第21回サマーコンサート。3年ぶりにサマーコンサートを開催します。新居浜で音楽の勉強をしている学生たちや、 地元社会人の管楽器アンサンブル、県内を拠点に活動しているソプラノ歌手のほか、スペシャルゲストとしてピアニストの宮崎友奈さんが出演します。生の演奏に触れ、素敵なひとときをお過ごしください。日時8月11日木曜、開演午後2時、会場午後1時、場所市民文化センター大ホール、定員1000人、料金全席指定1000円、未就学児の入場はご遠慮ください。お申し込み7月1日金曜午前9時30分チケット販売開始。窓口販売文化振興課赤金ミュージアム、ウェブ予約文化振興課ホームページにて詳細をご確認ください。お問い合わせ新居浜コンサート協会事務局、電話 090-8973-4219、 担当課文化振興課、電話 65-1554 です。
9-2 ゴミ休業日、ゴミ収集業務清掃センター最終処分場、3日17日24日31日いずれも日曜、なお10日日曜は施設への自己搬入のみ可能です。29日金曜、30日土曜は清掃センターの施設点検のため、燃やすゴミ以外は搬入できません。施設へのゴミ搬入受付時間、午前8時30分から午後4時まで。ゴミはゴミステーションのルールを守り、収集日当日に出しましょう。朝7時30分まで。大型ゴミ受付、電話 31-5300、 会長日の午前8時30分から午後4時まで。なお、家電リサイクル法対象品は収集できません。
10、別紙道山記念図書館からのお知らせ。別紙道山記念図書館開館30周年記念。1、私と別紙道山記念図書館フォトコンテスト。図書館でお気に入りの写真を撮りませんか？スマートフォン、デジタルカメラなどをお持ちください。撮った写真をデータで図書館へ送付した後、館内で展示、投票します。対象、子どもから大人まで。撮影日、7月31日日曜、午後5時30分から6時30分まで。図書館閉館後、8月2日火曜、午前10時から11時まで。図書館休館日、定員30人、料金は無料ですが、申し込みが必要です。協力、北添信夫写真家、デジカメクラブ。申し込みは7月1日金曜から図書館窓口、電話受付も可能です。2、絵本、押し入れの冒険、複製画、ピエゾグラフ。押し入れの冒険は3世代に読み継がれる郷土の児童文学者古田太陽のロングセラー絵本。今回はその複製が22点と作品紹介パネル7枚を一挙展示。日時7月19日火曜から8月30日火曜まで。場所は図書館ブラウジングコーナー。夏休みは図書館へ行こう。1、ブックトークと感想文の書き方。おすすめ本の紹介と初心者向けの感想文の書き方。対象、小学1、2年生と保護者各10組。日時、7月29日金曜。時間、1、午前9時30分から11時まで。2、午後1時30分から3時まで。 料金は無料です。2、夏休み子ども図書館探検隊と面白科学実験。普段は入れない図書館の裏側探検と鏡の秘密、万華鏡を作ろう。対象、小学生30人。低学年は保護者同伴。日時、8月4日木曜、午前9時30分から正午まで。料金は200円、材料費です。講師、県総合科学博物館学芸員。3、夏の夜のちょっと怖いお話会。対象、子供から大人まで50人。幼児、児童は保護者同伴。日時、8月5日金曜、午後7時15分から8時まで。料金は無料です。4、子供と正しい姿勢で集中力アップ。子供の正しい姿勢や体幹を身につける。写筋体操など。対象、子どもと保護者20組、日時、8月17日水曜、午前10時から11時30分まで、料金は無料です。1から4まで共通、申し込みは7月1日金曜から図書館窓口、電話受付も可能です。定員になり次第締め切ります。次にお話し会のお知らせです。多目的ホール、0歳から3歳児対象、7月7日木曜、午前10時30分から11時まで、幼児対象、7月13日、27日、いずれも水曜、午後3時30分から4時まで、小学生対象、7月16日土曜、午後2時から2時45分まで、英語、幼児対象、7月19日火曜、午前11時から11時30分まで。お話し会、墨の文館。幼児対象、7月6日水曜、午後3時30分から4時まで。幼児対象、7月20日水曜、午前10時から10時30分まで。開館時間、火曜から土曜まで。午前9時から午後7時まで、日曜祝日、午前9時から午後5時まで、7月の休館日、4日、11日、18日、25日、8月1日、いずれも月曜、2日火曜、月末整理。お問い合わせは電話 32-1911、ホームページアドレス http://libcity.nihama.lg.jp
11. 休日診療カレンダー。外科の休日診療カレンダー。診療時間、午前9時から午後5時まで。3日日曜、松巫女の地元委員、電話 45-1525。 10日日曜、気候次長の立花病院、41-4118。 17日日曜、田所町の吉松外科胃腸科、32-5787。 18日月曜、八幡の宮原委員、35-1235。 24日日曜、中西町の循環器科林病院、43-8383。 31日日曜、5伊藤整形外科クリニック、37-7335。内科小児科。診療時間、内科小児科、月曜から土曜は午後8時から11時まで。日曜祝日は
午前9時から午後5時まで。なお、この時間帯は小児科医がいない場合もあります。電話にてお問い合わせください。小児科専門医、火曜・木曜は午後11時から翌朝6時まで。月曜・水曜・金曜・土曜は午後9時から翌朝6時まで。日曜・祝日は午後6時から9時まで。なお、小児科専門医の祝日診療については、診療していない日がありますので、新居浜市医師会ホームページ、目次から救急医療情報、休館センターの順でご確認ください。場所、新居浜市医師会内科小児科休館センター、一区町1-13-52、市役所南側、電話32-5658。なお、内科小児科休館センターは、突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間すでに受診した人や、数日前から同じような症状がある人は、翌日医療機関で受診しましょう。
12、スマイル。廃校プールで効率的な養殖を模索。エゴを輝く新居浜人を紹介。ボリューム81、スマート養殖実験アドバイザー、白石優さん。和栗屋新居浜で ICT を使った養殖技術の開発が進められています。廃校となった小学校の25メートルプールを活用する試み。アドバイザーとして養殖実験の現場を任されているのは白石さんです。事業は昨年11月にスタート。プールには育てやすいという淡水魚、ホンモロコ約2000匹を放ち、水温や水中の酸素濃度などを測る機器を設置しました。測定データはスマートフォンに送られ、いつでも水の状態を確認できます。このシステムを確立させ、人件費削減や効率的な養殖につなげるのが狙いです。魚の病気予防には、人の出入りが少ない方がいい。総合的に見ても、スマホでの管理は最適です。幼少期から生き物への関心は人一倍。特に興味を持ったのが、コイ科の魚でした。大学では淡水魚の繁殖を専攻。ふるさと新居浜に戻り、養殖事業を立ち上げる準備を進めていたところ、声がかかりました。子どもたちへの環境教育にも力注ぎ、5月には水辺の絶滅危惧種を紹介する企画展を実施、展示を大幅に増やした移動水族館も計画中です。展示を通じ、自然の循環や環境問題について伝えていきたいと意気込んでいます。
13、新刊案内。録音図書。1、底惚れ。青山文平著。CD1 枚、6時間47分。姿を消した大恩人を探し求めて、男は捨て身で捜索を開始する。2、時代の証言者。鬼から福へ。堀田勉著。CD1 枚、2時間31分。東京地検特捜部の検事時代に、ロッキード事件を担当し、司法の世界で30年、福祉の世界に転身し、巨悪を追求する鬼検事から、助け合いを広める福の伝道師となって30年、その歩みと今の時代への思いを語る。3、愛媛新聞俳句、2022年5月号、愛媛新聞社、CD1 枚、1時間、5月4日、11日、18日、25日掲載。4、声の姿勢だより7月号、テープ1巻、CD1 枚。5、写経だより7月号、テープ1巻、CD1 枚。6、令和切り抜き帳7月号、朝日、毎日、 読売愛媛新聞より CD1 枚。7、録音広場7月号、婦人の友社ほか CD1 枚。転訳図書1、13歳からの読解力、正しく読み解き自分の頭で考えるための勉強法、山口洋次著、全一巻、県提出。読解力とは、読む力、書く力、考える力、伝える力の総合力のこと。一生使える読解力を身につけよう。読解力の基本的な考え方や役に立つ習慣を紹介する。2、妄想美術館。原田マハ、山崎真理、三室文子著、全2巻、県提出。アートを溺愛する作家と漫画家が名画にまつわる裏話、お気に入りの美術館、画家たちの知られざるエピソードなどを語る。3、姿勢だより7月号。日を追うごとに暑くなりますが、健康には十分お気をつけください。それでは、来月号の声の姿勢だよりまで。
さようなら。